こんにちは、商売研究所の井原大河です。
アシスタントの泉明弘です。
泉さん、早速なんですけど、
はい、
商売研究所、
はい、
1年間続きました。
はい、
オンラインサロンを終幕させることを決断しました。
ああ1年で、はい、
敗北宣言ですね。
はい、
新たな、ね、サービスの立ち上げにあたり一旦充電期間に入ろうかなと。
はい、
体裁が整い次第放送で告知させていただく予定ですと。
はい、
いうことで、まあ、何事にもね、変化していかんと成長は見込めないんですよね。
はいはいはい、
想像は破壊からでしか生まれないというか。
はい、
まあ、立ち上げの時はね、500人の会員さんが100人で5万円、1000人の会員さんが50人で10万円とかって言って行き回ってたんですけど、
はい、
結果的に10人ちょっとのずっと横ばい。
はいはいはい、
横ばいゆえにやっぱ諦めと甘えがあってサービスの向上に努められなかったんですよね。
はい、
でこのまま慢性で続けても迷惑かけるだけやなと。で、きっかけはですね、
はい、
あのコンテンツ販売が相変わらず苦戦してて、
はい、
あのソムリエの教材ね、
はいはいはいはい、
で売り方勉強してたんですよ、引き続き。
はいはい、
で前の放送でも広告出すぐらいやったら自分のメディア地道に育てるしかないみたいな結論になってたじゃないですか。
はい、
でも自分のメディア育てるのってやっぱすぐに結果出ないんですよね。まあ、まあ地道になんか結果出てきてるかなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、跳ね上がるフェーズには来てないんで。
はい、
でまたなんか藁にもすがる思いで本読みまくってたんですけど、
はいはいはい、
例のごとくエセマーケターばっかりなんですよね。
はいはいはい、
お前らが言うとることはもう全部やっとんじゃいと。
はい、
その上で再現性ないから今困っとるんじゃいと。
はい、
ただみんなね、それぞれ真っ当なことは言ってるんですよ。
はい、
愚直に取り入れるかどうか問われると、
はい、
まあ、素直に聞く耳持ててないっていうのがあるんかな。
うんうんうん、
っていうのがフォロワー100人とかで SNS コンサルやってる人とか、
はい、
チャンネル登録者数500人のお前が何 SNS のこと言うとんじゃいみたいな YouTube 攻略法とか、
はいはいはい、
お前ができてないやんけみたいな。
はい、
お前がまずその方法論で結果出してから言えやみたいな感じで思ってたんですよね。
はい、
でもそう言ってもその人らって、
はい
はい、なんか稼いでそうな雰囲気はうまく自己プロデュースできてるんですよ。
はいはいはい、はい、
僕こんないつも偉そうに言ってるけどマジで稼げてないじゃないですか。この差は何なんだろうと。
はいはい、
でその人たちね、やっぱ結構ストーリーテリングがうまいんですよね。
はいはいはい、
その人たちっていうか、まあ一部ね、一部そういう人方々でもなんかうまいなと思う方がいて、はい、そこからね2人のロールモデルを見つけることに成功したんですよ。
はいはいはい、
なんかこれまでほらあのなんか大きい着地点っていうのを見すぎてた幻想があるんですよ、
はい、
自分が大きくなれると思い込んでたんですけど、
はい、
隅っこの方でこちょこちょやってるやつ真似すりゃええやんと思って。
はいはいはい、
うん、なんか一人はね、なんかリアルビジネスで成功されてる方なんですけど、
はい、
なんでまあエセマーケターとはまた違う話なんですが、
はい、
なんかウェブサイトの制作会社の人で、
はい、
この独立して何の取り柄もなくやり始めました、はい、最初苦労しましたみたいな物語なんですけど、
はい、
なんかお客さんの取り方とかスモールビジネス成熟させる普遍的なマインドがめっちゃ参考になったんですよね。
はいはいはい、
例えば営業する時とか、
はい、
僕言ってたじゃないですか、なんか広告だのドブ板営業とか、
はい、
そんなマインドだったからもう目から鱗ですね。究極の営業法を学べました。
はい、
まあ、一言で言うと、
はい、
営業は営業の得意な人に外注するっていう話なんですが、
はいはいはい、
なんか歯医者に営業行くとするじゃないですか、
はい、
歯医者のホームページ作りたいってなったら、
はい、
歯医者に出入りしてる業者さんにお願いすると。
はいはいはいはい、
なんか備品とかさ、いろいろあるじゃないですか、清掃とか、
はいはい
はい、でその人たちになんかはがきというかさ、案内置いてもらうと。
うんうんうん、
で置いてもらったら何円とか、制約したら何円とか、
うんうんうん、
その人らはもう動線ができてると、話すものが、はい、でしかもそれが小遣いになるんだったら喜んでやってくれると、
うんうんうん、
わすげえなと思って、
うんうんうん、
これをだから自分の今持ってるサービスで、まあ、考えるとですよ、
はい、
例えばソムリエの教材売ってるんで、
はい、
それをリアルオフラインで考えるとワインバーとかさ酒屋さんにお客さん紹介してもらえればって言ったらイメージ湧きやすいっすよね、
はい、はいはいはい、
実際僕オフラインでも売れてるし、
はい、
その人たちのところに見込み客は足運ぶわけですから、
はい、
なんかあとは一緒にお金儲けしませんかみたいな感じで言えばいいじゃないですか、
はいはいはい、
ただねこうソムリエ兄弟の場合はニッチすぎるから労力と結果のレバレッジが効かないんですよね、
はいはいはい、
例えば一軒のバーに頭下げたとしてもそこの店にワインエキスパート受ける人が何人おるんじゃいっていう話じゃないですか、
うんうんうんうん、
高知県レベルでもねその都市に何人受けるとか誰が受けるとかすぐ情報回ってくるし、
はい、
地方レベルだったらもうそんな感じなんですよね、
はい、
でも片手で数えるぐらい、
はいはいはい、
だから地方じゃやる意味ないし都会だと今度スクールが競合になるじゃないですか、
そうですね、
だからこの題材ではできないなと、
はい、
でもそれを知ったことでちょっと気づいたんですよ、
はい、
チャンネル登録者数500人の人がですよ、
はい、
YouTube 伸ばすための施策語ってるじゃないですか、
はい、
その意義が分かったんですよ、
意義、はい、
意義、意味、
はいはい、
例えば料理研究家の人 YouTube ブイブイ言わしてるじゃないですか、
はい、
でも実店舗でもっと美味しい料理知ってる人がいたりとか、
はい、
企画力あって喋り上手い人とか何もでもいるんですよね、
はいはいはい、
でも YouTube のやり方わからんみたいな、
はい、
だそんな人が半径30キロ圏内にいたらそこにオフライン営業かけたら、はい、クライアントビジネスとして展開できるわけでしょ、
はい、
内容はちゃんとしてるしさ、ある意味クオリティは500人の登録でもその動画見てもらえれば営業になるわけですし、
はい、
勝手に、
はいはいはい、
信頼感はあるよね。なんで情報発信からコンテンツ販売バックエンドまでの流れを一直線にしないといけないんですよ、
はいはい、
一貫して同じことを発信してるからその人たち500人でも見込み客がっちり捕まえれてるんですよね最初のつかみで、
はいはいはい、
だから前エセマーケター言うてバカにしてた人の理論がね結果的に正しかったっていうことなんですよ、
はいはいはい、
100人の登録者の中から月に1人でもバックエンド買ってくれたら生活が維持できるサービスを立ち上げると、
うんうんうん、
現に、ね、去年まで泉さん高額コンサルで毎月振り込んでくれてたじゃないですか、
はいはいはい、
あれっすよね、
うんうんうんうん、
なんでそのなんやろフォロワー数とか再生数とかって当時今よりだいぶ少ないわけでしょ、
そうですよね、
言うてもそれでもそうやって支払ってくださってた方がいると、
はい、
なんで見てくれの再生数とかフォロワー数にとらわれすぎてて本質が見えてなかったんですよ、はい、商売研究所立ち上げの時とか全部原稿そのまま Kindle で流用してたわけじゃないですか、
はい、
1コンテンツ作って3つぐらいで活用できないと、
はい、
ここ半年以上収録のためにとってそっから全部ゴミ箱行きすからね、何やっとったんやろみたいな、
はい、
なので商売研究所本日をもちまして無期限活動休止を宣言します
無期限活動休止、
うん、はい、まあ、再開はね明日かもしれないし3年後かもしれないですけど、
はい、
まあ、そのまま終幕かもしれないし、
はい、
一旦立ち止まらないといけないフェーズに来ましたね、
はいはいはい、
アシスタントとして参加してくれてる泉さんだって、
はい、
当初は商売を研究したい立場やったんですけど、
はい、
今も SNS とかやってないし、
はい、
仕事のルーティンも確立されてるから、
はい、
ターゲット外じゃないですか
僕がターゲット外になってるってことですね、
そうそうそうそうそう、
はいはい、そうですね、
なんでね、あとはやっぱ幅広いテーマを取り扱うとやっぱ風呂敷広げすぎるとねやっぱ人によっては捨て替えが多くなるんですよね、
うんうんうん、
なんでやっぱテーマ絞り込まんといかんなと、
はい、
で理想はねこういう風になったらいいなっていうのは今までの本編で話してたことが裏商売みたいな感じになって、
うんうんうんうん、
でさらにその裏にバックエンドコンテンツ作る三段構えみたいにしたいんですよ、
はいはいはい、
なんでつかみは、
はい、
の問題解決系とかなんかお役立ち情報で入ってくださって、まあ、そのまま、はい、 まあ、誰が言うても同じ中で僕私が届けれる何かあの、
はい、
その人のためになることですよね、
はいはい、
で裏商売では今までのなんか本編で話してたようなことが聞けて、
はい、
で最後に個人コンサルだろうなんだろうで、はい、コミットするとその人の活動に、はいはい、それが何なのかをやっぱ探していかないかよねっていうところですよね。
なるほど。
今できることだったり何なのかを深掘りするのかそれともブラッシュアップしていくのかそれはちょっと分かんないですけど、
はい、
とりあえず今だったら取ってそのままっぽいっていうのがもったいないんで
一旦
そうそう最低限コンテンツ流用できる形を整えないといけないですよね。
うんうんうんうん。
まあ、まとめてねパッケージ化してもねあのタイトルがだっても刺さんないじゃないですか。今までのやつをまとめて商売研究所商売結果とかって言って出しても、
はいはい、
ツイッターを稼げる罠みたいなインパクトはないじゃないですか。あの需要が
最初の方の
だから、うん、一つなんかの常に解決策をあの提供できればなとは思うんですよね。で今とかだったら、はい僕は今そうやって間違った情報発信をしてしまってたわけじゃないですか、
はいはい、
一部の人には楽しかったかもしれないですけど、
はい、
結果的に1年続けてて無駄に終わったわけなんですよね、
はいはい、
まあまあこっからの今まであのこっから飛躍するための、
はい、
なんだろうしゃがみ込んでた状態って言えば聞こえはいいかもしれないですけどちょっと気づくのが遅すぎたかな、はい、なんとなく分かってくれましたか。
なんとなく分かりました。
なんか引っかかるところは
いやまあ裏で聞きたいですね。
ってことで本日から活動休止になりますが、はい、実質裏商売ももうないんですよ。
ないんですよね。だからだからまあその最後の裏
最後の裏じゃあいきましょうか、はい、誰が聞くか分かんないですけど、
はい、
ということでまた皆さん活動再開するときはパワーアップしますんで、ぜひともまた戻ってきていただきたいな。だけどあれよね、あの聞く人をちゃんと選別するからもう次は二度と聞かないかもしれない番組にはなってるかもしれないですけど、あのワインの方はね引き続き頑張りますんで、ぜひともご参加いただきたいなと思います。では皆さん1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の相手は飯原大河と
泉明郎でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。